はようございます。それでは3秒持ってディボーション始めていきましょう。我が世なる神を賛美します。タンタンタンタンタンタンタンタンタン3はい。我が世なる神よ、その御業は素晴らしい。我が世なる神よ、その道真実な神よ、偽りのない正しいお方。真実な神よ、偽りのない正しいお方。一言お祈りします。愛する天の神様、今日も新しい一日をありがとうございます。御言葉を今から読みます。聖霊様、どうぞ私たちに語ろうとしておられること、私たちがよく悟ることができるように助けてください。心から感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読したいと思います。出エジプト記20章1節から17節です。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神、主の皆を乱れに唱えてはならない。主は皆を乱れに唱える者を罰せずには置かない。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。六日間働いて、あなたのすべての仕事をしなければならない。しかし、七日目はあなたの神、主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。あなたの隣人に対し、偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち、隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。アーメン。では本日の内容をまとめます。モーセはイスラエルの民に実戒として与えられた言葉を伝えました。まず、神によって贖い出された民であることが宣言され、その神に従う民として、守るべき命令が記されています。はい、それでは黙想していきましょう。最初に主からの示しをいただいていきたいと思います。聖霊様に聞きながら示される箇所をメモしていきましょう。 はい、それでは最初に示された箇所を分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は5節6節のところで、この神様はトガに対しては3代4代まで及ぼすとなされていて、恵みは仙台まで施すというふうに語られています。差がすごいなというふうに思いました。神様は恵み豊かな方であるということを思いました。あと、11節で、主が安息、7日目に休まれたので、主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言されたというところに目が留まりました。神様がそのような安息日を祝福してくださっている、そしてこれが聖なるものであると主が宣言しておられるということに目が留まりました。以上です。
はい、2節のところで、イスラエル民族300万人をあなたと言っておられる個人に対して一人の人格のように言っておられるところに目が止まりました。もう一つは奴隷の家。霊的なこのサタンの芝居の中に私たちはいたんだということを忘れてはいけないというふうに思わされました。また、4節のところで偶像というのは、形を持っているということで、どんな形も作ってはいけないということは、形にしてはいけない。目に見えない形も含めてですけれど、そのことを教えられました。5節のところで、拝むということに、偶像を拝むということは、私を憎む、神を憎むということなんだなと、偶像礼拝の恐ろしさを教えられました。以上です。
私は2節、3節、3節、4節で、他の神々にあってはならない。また自分のために偶像を作ってはならないということで、やっぱり偶像というのが、この自分の願いを何か形にしたものであったり、また、神々というのが、やっぱりそういう自分の欲から来ているものだということ、そういうものを何か自分の力としようとして作り出すことは全て偶像礼拝であると。本当に神様だけを頼りにし、神様だけを自分の希望としなければいけないということを思わされました。以上です。
私は7節に最初に目が留まりました。あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰せずには置かれないと言われています。主の皆を唱えるべき時に唱える必要があるということを改めて教えられました。何か主のお言葉を語る時にも吟味して語る必要があり、あるなということ思わされています。
はい、私は、10節にまず目が止まって、あなたの神主の安息である、あなたはどんな仕事もしてはならないという箇所を読んだときに、イスラエルに行ったときにエレベーターのボタンも押してはいけないというふうになっている、社会全体がそうなっていて、エレベーターが1回ごとに止まっていくようになっていて、すごいびっくりしたんですけど、こういう形で律法が残されているっていうことに非常に驚いたのと、またその一方で、イエス様は殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、心の中にこの、そういったことを思うだけでも罪なんだっていう、非常にレベルの高いお話をされたことを思って、人はこう、形だけレベルを高くしてしまうけれども、イエス様はそうはおっしゃらなくて、やっぱり、心で本当にその律法の精神を行うことを言われたなということをもう一度今朝は思い起こしていました。はい。ではさらに深く黙想していきましょう。三位一体の神様はどのような方でしょうか。罪、約束、慰め、警告、命令、模範など一つ一つ御言葉を深く調べていく時間を持ちましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は 6節を通して御父ですけれども恵み豊かな方であって、私たち神様を愛して神様の命令を守る者に対してその人だけにその祝福を注ぐというのではなくてその後の先代にまでその恵みを注がれるという本当にこの先代というのは本当に長い世代ということでしょうけれども引き継がれていくということただその恵みを主がどんどん流していってくださるんですけれども私たちとしては本当にこの神様を愛しまた神様の命令を守るということを次の世代に引き継いでいかなければならないんだなということを思わされました本当にその恵みを私たちの世代で終わらせるのではなくてちゃんと信仰の子孫を引き継いでいく養っていくということをしなければならないということも思わされました以上です
はい、2節で、主はどういう方であるか私たちを罪と死とサタンと世という霊的束縛から連れ出しご自身の支配光の世界へと連れ出してくださったお方でございますまた3節から5節までは偶像礼拝を憎まれるお方わざわざ2段階に分けて偶像の存在をまず否定しなければいけない、そして自分のために心の中に偶像を形作ってはならないと命じられたお方でございます。また、8節から11節までのところは、この7日目を性別しなければいけないということです。それは神様ご自身の日であるということが書かれています。以上でございます。
はい。私は2節3節を黙想していました。この新約の時代では、いろいろな自分の欲を満たすことが、まあ、偶像礼拝になるということなんですけれども、この自分自身のうちに聖霊様が住んでくださって、新約の時代でもバージョンアップしたというか、そういう殺してはならないが、本当に思いに描いてもならないという、同じように、この偶像礼拝に関しても、本当に新約の基準と同じように高い基準があるんだろうなということを思いました。神様が自分のうちに住まれているので、この方だけを頼りにし、またこの方を心に据えなさいと言われているということを思いました。以上です。
はい。私は、全体を通して、この御言葉というのは、聖霊様が私たちの心の板に書き記してくださることによって、初めて私たちは、この主の命令を守ることができるようになる、本当の意味で守ることができるようになるということを教えられました。同時に御言葉を、この形だけというか、表面的に形式だけ受け止めることは、非常に危険な罠であるなということも、避けるべき行動として教えられました。主の命令を誠に守るためには、御言葉によって本当に心が変えられていかなくてはいけない。そしてその証として現れる行動が本当に主の命令を守っていくことなんだということを教えられました。結局、イスラエルの民が偶像礼拝から離れられなかったこと、また姦淫や盗み、そういうものが続いていったこと、まあ、本当に間違った形で今も安息日の払いてはならないというのが守られていることもやっぱり全ておかしなことになっていくなと思いましたと個人的にはこの12節のあなたの父と母を敬いあなたの神主が与えようとしておられる地であなたの弱いが長くなるためであるという本当にこの祝福の立法というのはすごく祝福の命令というのが心に非常に留まりました。はい、それでは具体的に適用のために黙想していきましょう。示された御言葉を自分自身にどのように適用していったらいいのか聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。 はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
私も一番、ね、心に留まったのが12節のあなたの父と母を敬えというところでした。あまりこの、うん、両親を敬って迎えるということをちょっとしていないなというふうに思わされましたし、まだ両親が救われてないので、成長のところで示された、まあ、6節で示されたように、この逆に、親の方にも、上の代にも、その恵み、救いの恵みを流していかなければならないということも、示されましたので、その両親に、今日は、とにかく、まあ、電話をして、その次、どのように救いに導くことができるのか、はい、できる学びもしたいなと思っているんですけれども、そういった道が開かれるために、まず行動したいと思います。以上です。
はい、この10回のすべては2節にあると思いました。なぜ10回から外れるかというと、この2節が、を忘れてしまうからだなということを思わされました。今、生きているのも、ただ一方的な種の恵みであって、エジプトを脱出するときに子羊がほふられたその犠牲なしに今はないということを教えられ、今日はもう一度、この贖い主の恵みという原点に立って、自分は死んだものであるということを覚えて捧げていく一日にしたいと思います。
はい、私も心にいろいろ占めるそういう思いとかを本当に明け渡して、まあ、神様を中心に据えるということと、また父と母を敬うということも心に留まりました。なかなかそういう機会がないんですけれども、本当に愛を持って父と母を見何かしたいなということを思いました。以上です。
私は今日、御言葉を通して、7節ですね。主の皆によって、主の皆を乱れに唱えてはならないということ。主の名によって偽りの誓いを立ててはならないということを教えられました。今日は、これからある人とお話をして、大切なことを伝える必要があるんですけども、その中にあっても、何か、誤った証言をしたり、誤った伝わり方にならないように、備えて、その時間、臨む必要があるなと思いました。以上です。
はい、私は、父と母を敬うことを黙想しているときに、まあ、自分の両親とは同居しているので、それよりも、一軒さんの、その、旦那さんのご両親のことを思い出して、ご両親に対しても、こういうふうに、敬うことをしていきたいなというふうに思いました。また今日はその祝福のために、ご両親の祝福のために祈りたいなというふうに提供しました。はい、それでは最後に一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、ありがとうございます。私たち一人一人にの道を今日まっすぐにしてくださったこと、ありがとうございます。主よ、どうぞ導いてください。聖霊様に従っていくことができますように、今日一日も導いてください。また私たちの両親に主からの祝福がありますように、また私たちが両親への愛をしっかりと表していくことができますように助けてください。心から感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、 偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。